それぞれの金メダルと題しまして、新井牧師を見ることになっている次をいただきます。
こんにちは。先に天に召されました兄弟姉妹方を覚えての民社記念の礼拝を捧げています。これはその先に召された方々のことをただ追悼するということだけではなく、むしろその兄弟姉妹たちの信仰の歩みに私たちがしっかりと学びながら、またその信仰の友が永遠の命、救いの門に入れられた、そのことを信じることによって私たちもその信仰の歩みを全うする、その思いを、その信仰の決断を新たにする時としたいと思います。施工教会にこの4月に私は赴任をいたしましたが、こちらに来れば同じ南山城伝道協議会の中の教会の一つである洛南教会で20年牧会をしてきた私の父のことを知る人も少なくないだろうとは思っておりましたけれども、実際にこちらに来て声をかけていただいた方々は、むしろ母のことを思い出として語ってくださる、そういう方の方が多いということに驚きました。です、まあ、そのほとんどは保育園の関係の旅行でご一緒させていただいたというようなものではございましたが、まあ、確かに印象に残るような人だったと思っております。身内が言うのも何なんですが、彼女の周りにはいつも人が集まっておりました。自分でガツガツこう関係を作っていこうというようなタイプではありませんでしたが、まさに集まってくるというような表現が当てはまるように思いました。人柄と言ってしまえばそれまでなんでしょうけれども、家族の中ではお祭りたいちゃんと呼ばれていたほど好奇心が強くて、またいろんなものを受け止める懐の深さが特徴的な人でありました。まあ、そんな母でしたが、2007年に、神様のもとに、旅立ってまいりました。78歳でした。その母が召される1週間前、明日か明後日かもしれないと言われた危篤の状態から一旦回復した時に、病床の傍らにいた私たちにこう言いました。私命諦めへん。朦朧とした意識の中で、まあ、絞り出すような声で、でもはっきり二度、私命諦めへん、そう言いながらうなずいていました。その言葉を聞いた時に、信じられない言葉を聞いたような思いで、すぐに言葉を返すことができませんでした。なぜかといえば、私たち家族はすでに母の命を諦めていたからです。それは確かに現実的な判断であって、長年病気を患い、その都度、まあ、奇跡的ともいえる回復を何度も見せてきた人ではありましたが、その時ばかりはもう諦めざるを得ないような、そういう状況でした。でも本人は諦めていませんでした。正確に言うならば、苦しい闘病生活の中で死を覚悟していただろうとは想像いたします。事実、ある時、私天国に行くんかと父に聞き、父はそうや、天国に行くんや、天国に行ったらずっと一緒や、というふうにやり取りをしているのを聞きました。でも死に向かってうつむいていくのではなく、最後の瞬間まで生きようとする思い、まさに命燃え尽きるその時まで生きようとする意志が、 その言葉にはっきり表現されていたように思います。それを証明するかのように召される間際まで父に一生懸命何かを話しかけておりました。使徒パウロはフィリピの信徒たちに宛てたこの手紙の中で言っています。神がキリストイエスによって上へ召してお与えになる賞を得るために目標を目指してひたすら走ることです。人生をマラソンに例えるなら、私たちは命の限り走り続けていることになります。その距離が長かろうが短かろうが、私たちは終わりの時まで走り続けているわけです。その途中では辛く苦しい時もあれば、楽しみ喜ぶ時もあります。そのようにさまざまな場面を味わいながら、私たちはこの世の歩みを走り続けていきます。パウロはなぜ走るのか、その理由をこう記しています。私はすでにそれを得たというわけではなく、すでに完全なものとなっているわけでもありません。何とかして捉えようと努めているのです。自分がキリストイエスに捉えられているからです。すでにそれを得た、これは自らの力で救いを獲得できたと自称していた完全主義者たちのことを指しています。当時自分たちはすでに救いについて悟った、キリストについて全てを知った、だから私たちはもう完全なものとなったというふうに自負する人々がいました。ところがそれらの人々が立派な信仰者、模範的な信仰者であったかといえばそうではありませんでした。むしろもう私たちは救われるのだからと言って、この世の快楽を求めていくような堕落した生活に落ちていったといいます。キリストの贖いの完全な誤解です。私たちの代わりにその全ての罪を負い、十字架の上で死ぬことによって私たちの罪を贖ってくださった、清めてくださった、そのキリストの救いの御業によって、それなら私たちがいかに罪を犯しても清められるはずであるという実に身勝手な解釈がこのような誤解を生じさせます。確かにキリストの十字架の出来事は私たちのあらゆる罪を贖い清めると私たちは信じます。しかしそのことをしっかりと覚えるなら、私たちは二度と罪を重ねまいと決意するはずです。自分が死ぬべきところを代わりに死んでくださった方がおられるということを知るのですから、そう決意せざるにはいられないでしょう。それにもかかわらず、どうせ最後に救われるんだからと、全部帳消しにされるはずだからと罪を自覚的に犯して重ねていくならば、キリストの十字架を踏みにじることになります。そうした態度については厳しい裁きを招くと私たちは教えられています。キリストの贖いを拒絶することと同じですから、自分の罪の責任は自分で負わなければならないという当然の結果を迎えるでしょう。もちろん罪を犯すまい、重ねまいと決意しながら、それでもなお罪を犯してしまうのが私たち人間です。だからこそ私たちは日々悔い改め、礼拝のたびに御言葉の糧をいただき、新たに生まれ変わらせていただくということを願うわけです。そうした前を向いて歩もう、走ろうとする信仰の歩みこそがパウロの言うところの目標を目指してひたすら走ることなのだと思います。この走ることは決して競争ではありません。ひたすら走る、賞をもらうために走る、そういう表現を見ますと、競争社会に生きる私たちはついこれを他者との 競争のような争いのようなものをイメージしてしまうかもしれません。でも信仰の歩みにおいて、それが誰かよりも優れているとか、誰かよりも良い賞を与えられるとか、そのような考え方はナンセンスであります。なぜならば、一人一人の走るコースが違えば、どこでゴールを迎えるのかも、どのようにゴールを迎えるのかも違うからです。大切なことは、それぞれに与えられた賞を得るために目標を目指して走る、つまりキリストに示された道のりをキリストに従って歩むということでありましょう。その道は言うまでもなく、キリストに教えられた愛に生きるということだと思います。愛し合い、支え合い、助け合い、分かち合い、許し合い、そうしたキリストに示された愛に基づいた生き方をこそ求め、走っていくこと、歩んでいくこと、これが私たちの道です。以前こんなエピソードを読みました。学校の運動会での出来事。走っていた一人の子が転んだところ、アジアから難民として逃れてきていた子が、その子が立ち上がるのを待ち、その子の手を引いてゴールをいたしました。先生はこういう時は待たなくてもいいんだよというふうに指導したんですが、その子は助ける、なぜ悪いのかと激しく抗議してきたというんです。自分たちが難民として命からがら逃げてきたその経験は、溺れる者をみんなで助け上げ、支え合って生きるのが当たり前なんだということを子供たちにしっかりと悟らせていたんです。すべての競争が悪いとか、手をつないでゴールする徒競走がいいんだというようなことを主張するつもりは毛頭ありません。ただ単に良いと思われる成績のために走ることよりも、もっとずっと大切なことがあるということを私たちは知っているはずなんです。信仰の歩みで言うならば、私たちはその信仰の歩みをいかに生き抜くのかということを絶えず振り返りながら、それぞれに与えられている、備えられている賞を得るために一生懸命でありたいと思うんです。病床にある祖母を見舞った私の当時小学生だった次男が、野球の大会でもらってきた金メダルを差し出して、これ病気なのに頑張ってるおばあちゃんにあげると言って、母の枕元に置きました。その金メダルの放つ輝きというのは、この世のそれではなくて真に光り輝いているように見えました。昨年の暮れ、父の引っ越しのために片付けをしておりましたら、その時の金メダルが出てまいりました。神様が母にお与えくださった賞を見るような、そのような思いでありました。神様は私たちに永遠の命を備えてくださいますが、同時にキリストは今を生きる私たちに伴走してくださっているのだということをも覚えたいと思います。そして目標を目指して走る私たちに、それぞれの賞を備え、共にゴールするときまで伴っていてくださる、そのことに感謝をしながら、私たちも与えられた一日一日を一生懸命生きていきたいと思います。一言になります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。あなたがそれぞれにふさわしい賞を備えてくださる、そのことを私たち信じつつ、与えられた働きを十分に、その働きを果たしつつ、この世の命を懸命に生きていくことができますように、一人一人に伴い守り導いてください。一言の祈りを尊き主イエスキリストの御名を通してお御前にお捧げいたします。アーメン。